はい、ということで最後感想会簡単にやっていきたいと思います。じゃあ大木さんから、まあ、最初の報告会の順番でいきたいと思うんで、じゃあ大木さんから、最後芦田さんって感じでやっていきたいと思います。ということでじゃあ大木さん今日はありがとうございました。
はい、本日はありがとうございました。
はい、じゃあ、簡単に全体的な感想とこの部分一番印象残ったなっていうところがあったらそれをシェアをお願いいたします。
はい、本日はセミナーありがとうございました。
はい、
全体的な感想としては、
うん、
以前この自動化の仕組みっていうのを学んだ時とまた違ったような感じで見ることができたっていうのは一番大きくて、
うん、
前回この知識を学んだ時はただあこれはこういうことなんだなみたいな感じで、
うん、
ついていくのがやっとっていうかそれを知るだけでやっとっていう感じだったのが、
うん、
今はまあそれなりにまあそれこそ完璧じゃないけれどまあ3割ぐらいできたところでまたこうやって基礎的な部分を振り返って見れるとまあ、その時とはまた違った感じ違ったことから、まあ、ここはこういうことだったんだなみたいな感じで見ることができたのが良かったです。
うん、ありがとうございます。
で、特に印象に残ったようなのが今まさに映し出されているこのロードマップの、
うん、
下の方の N プラス1のための N ということを忘れていないかっていうことはここはもうすごく印象に残っていて、
そうですね、うん、
まさしくその例えばどっかっけな、3のための4っていうところで言ったら、セールスレターを読んでもらうためのステップメールっていうことだから、うん、そのステップメールにもやっぱり役割があってその発信するコンテンツには役割があるっていうところで、
うん、
そのステップメールはセールスレターに飛んで商品を買ってもらうための役割、
うん、
だからそれにつなげられるような価値観を共有していかなきゃ意味がないんだよっていうのを改めて気づかされたので、
そうですね、うんうんうん、
まあ、もしかしたら自分の発信の中でそれがもしかしたら抜けているかもっていうところで実は最近メルマガも見直していて、
うんうん、
まあ、まさにぴったりの内容だなっていうところで、うんうん、
なるほど
思ったので、もう本当にこの役割分担っていうところにすごく何だろうな気づきというかすごい深い学びを得られたので、
うん、
これでこのロードマップまた机じゃないや、デスクトップか、
うん、
ところにちょっと大きく出しておいて、
うん、
この3つの質問しながら、うん、もう徹底的にまた動線作りとか仕組み作りとかやっていきたいと思いました。
はい、ありがとうございます、うん、まさにおっしゃる通りその一箇所の部分やってる時ってそこしかこう見えなくなってしまいがちなんですよね。例えばステップメール作ってる時って、うん、ステップメールを作ることにこう視野がこう狭くなってしまって、そこにこう意識が集まってしまって、次のそのセールスレターのことまで意識がこう向かないことっていうのは多い、
うん、
なのでそうだから常にやっぱこのステップメールを作ってるけど、でもこれは次のセールスレターにつなげるために今作ってるんだなっていうこの意識ですよね。そう、これがやっぱ抜けてるとなかなか売り上げにつながらなかったりとかっていうのはありえるんで、それが
実はあれ、うん、そう、このその意識がなかったので、
うん、
今言われたことが まさにその通りだなと思ってしまって、ただメールマガを書く、ただメールを書くっていうところでやってしまった点があったので、まあ、そこはちょっと反省だなって思って、
そうなんですよ。ぜひぜひそこを意識して、でそれに関して全部そうですね、 LP のための AU だし、 SM のための LP だしっていう感じで、4のための3、5のための4、6のための5っていう感じで、そう、全てにおいてその次っていうところですね、次を意識しながら今のことをやるっていう
ですね、
それが大事かなと改めて、思ったので、はい、ぜひぜひまたメルマガの方もステップメールの方見直してみてください。
はい、
はい、ということで、じゃあ青木さん
という感じで、
はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ次増田さんお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回セミナーの収入自動化7ステップに関しては忘れていた点も結構多かったので、
うん、
しっかりと復習もさせていただいて、非常にもう一回自分の中でも、
うん、
収入自動化のステップっていうのを確認しつつですね、
うんうん、
自分の今やってる作業とか仕事がどの手ステップなのかって認識した上で、
うんうんうん、
メルマガ等の情報発信も続けて行きたいなと思いまして、
うん、
であと一番やっぱ印象に残ってるのが、
はいはい、
最後のやっぱ徹底調査マインドと、
うん、
自己防御マインド、自分のなんですかね、感覚で、どうしてもなんか物事判断してしまったりだとか、仕事をやってしまったりしてたんですけど、やっぱ最近すごい思うのが、その今回のセミナー内容もそうですけど、やっぱ自分の感覚を挟むっていうのは、成功、もう実際に成果を上げてる人の、スキルとかそういったマインドも含めてなんですけど、そういったものもやっぱ徹底的に真似した方が早いなっていうのは、すごい感じまして、
まさにそうですね。それで実際ね、結果が出てるわけですもんね。その、ワードプレスの、一緒に解説しましょうっていう相談企画で、ね、収益がしっかりと出てっていう。あれも真似したわけですもんね。実際にうまくいってる人のやり方を。
今までは何か答えをこう見つけようとして、いろいろ、なんですかね、寄り道をいっぱいしてってた感じなんですけど、自分に足りないものを埋めようとして、じゃなくて、今日のセミナーの内容にもあったんですけど、実は目の前に答えがあるっていう、
そうなんですよ。
これ結構忘れがちだなと思って、改めて今日セミナー聞かせていただいて、ちょっと自分の中でもリマインドするというか、意識に、とどめておきたいなと思いました。
ぜひぜひ、そうなんですよ。答えはもうあるんで、それをいかに高い再現度、高い、なんだ、高い解像度っていうのかな、高い解像度で再現できてるかっていうところですよね。そのうまくいってる人のやってることを。そう、だから、メルマガ印刷とかね、めっちゃおすすめです。いや、全然入ってくる、情報が変わりますね。やっぱスマホとかパソコンで来たメールを読むっていうのは、それもそれで全然いいんですけど、復習もしにくいじゃないですか。いちいちメールボックス開いて、メール開いて、該当のメールを探すところからですね、まず。で、復習する気失せるんですよ、多分メールマガって、そのままだと、メールボックスのままだと。だからやっぱ買ったやつのメルマガもう全部出力して紙媒体でもうファイリング、クリアファイルとかに僕今入れたんですけど、そうやっとくとやっぱ全然ペラペラすぐ復習できるんで、もうなんか受験生に帰った気持ちで勉強してますね、最近。受験生だなと思って、受験生とちょっと関わる機会があって、なんか感化されたんですよね。
そうなんですね。
もうご飯食べる時のそのちょっと待ってる時間とかに、その時間も必ず参考書をもう手で持ち歩いてて、でその間ちょっと参考書見て英単語1単語でも覚えようみたいな感じで、とにかく復習の鬼で、やっぱ実際にその京大とか東大とか受かったっていう人の、そういう人の参考書とかもボロッボロなんですよね、もう。復習しすぎて、もう原形とどめてないぐらいボロボロの本になってて、でもそれぐらいやっぱやるのが本当にこう合格する人なんだなと思って、これですね、まさに成功率は反復回数に正比例するって、これはもう間違いないですね。なんかこの重要性は分かってたんですけど、その自分がちょっと前に思ってた反復回数の大事さの100億倍ぐらい大事だということに気づいて、最近。本当に重要ですね、復習って、マジで。忘れてるんで、シンプルに忘れてるんですよね、本当に。動画とか音声とか聞いても、この話してたっけみたいな。自分でやったセミナーとかも、全然覚えてなかったりするし。だから人のセミナーなんか一切覚えてないですよ、正直。自分でやったセミナーすら覚えてないですから。だからこそやっぱ何回も聞くし、やっぱあと聞かないと自分の感覚に戻ってくるっていうのがあるんですよね。戻されていくんですよ。感覚って下がるんで、絶対。そういう高い感覚の情報に触れてない時って、どんどんどんどん過去の自分の低い感覚の時の、戻っていっちゃ、いってしまう、戻っていっちゃう。だからその戻しを防ぐためにも、ちゃんと高いところで維持するために、もう 常に受験生のごとく復習ですよね。そう。で、復習してると、なんかアイディアもめっちゃ出てくるんですよね。
ああ、なるほど。
そう、あ、これやろう、あれやろうって、まさにね、増田さんもそうでしたけど、人のやつとか見て、こう、なんか新しい情報ですよね、情報。情報仕入れた時に人って、なんか、やる気出てくるじゃないですか。で、じゃあ、新しい情報を仕入れることが大事かって言うと、あれですね、復習が実は大事で、復習も実は新しい情報を仕入れる行為と同じだと思ってて。そうそう。だって、一回読んだ本とかも、ちょっと時間経ってもう一回読むと、全然見え方が変わったりするわけじゃないですか、その時の自分の状況とかによって。そうそうそう。だから、僕もかなり HGC でも相当量の音声とか動画とかメルマガとか配ってるんで、ぜひぜひそれも、復習してみてほしいなっていうのは、もう全員に対してはありますね。自分でも復習してるんで、自分のやつを。
HGC で学ばせていただいて、まだ全部復習とかできてない点もあるんですけど、学ばせていただいたおかげで、今回、他の情報発信の方が、どういうことをやってるかっていう分解ができたんです。分解する力というか、なんていうん
あ、そうそうそう、そうなんですよ。この全体像分かってるんで、分解できないですからね。
ですか。それは非常にやっぱり、力になるので、ちょっと繰り返し、僕も復習していきたいなと思います。
ぜひぜひやってみてください。という感じで、じゃあ、増田さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、じゃあ、辻上さん、ありがとうございました、今日も。
今日はありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。じゃあ、全体的な感想だと、あと、一番部分的に、ここが一番印象に残ったなっていうところがあれば、ぜひシェアをお願いいたします。
今回初めて参加したんですけど、他の方々のなんか具体的にやってることだったり、なんかすごい新鮮な情報で、すごい聞けてよかったなって思いました。
よかったです。
で、その7ステップがもう、これを7個を1つずつしっかりやっていけば、なんかそれが全体像でゴールでもあるから、それをもうはっきり分かった上で、あとは進むだけみたいな
そうそうそうそ
感
う。
じで、すごい安心っていうか、頑張ろうって思いました。
ああ、よかったです。頑張ろうと思えて。それめっちゃ大事ですね。なんか、今日の話聞いて、なんかできそうって思ってほしくて。そう。なんかやったらもうできそうじゃんっていう感覚になっていただけたら、もう僕はもう万々歳なんですけど、まさに、そんな感じですよね。なんか頑張ろうと思ったってことは、おそらく見えたんで、全体像が見えると、やっぱ人って、あ、これやるだけなんだ、あとはって思えたら、もうやる気出ますもんね、かなり。逆になんか何やっていいか分かんない時って、なんか全体像が分かんなくて、結局どこを目指してるんだろうとか、何やったらいいんだろうっていう時が、一番こう、やる気出なくなったり、何もできなくなったりするところだと思うんで、そうそうそう。逆に言うと、そう、今日の話さえ押さえておけば、あとはこの流れに沿って一つずつ着実に作っていけば、確実にもう収入自動化の動線を作ることができますので、あとはやるだけ状態ですね。頑張りましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで大丈夫ですかね、あとは。OK です。じゃあ、辻上さんも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。ということで、じゃあ次が、しんじさんですね。しんじさん、今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、簡単に全体的な感想だったり、一番印象残ったところあったら教えてください。
7ステップの方の自動化の方の、全体像っていうのは、もうこれはもう何回聞いても、いいお話なので、復習というかですね、もうこれをや、あの一つずつまた復習させていただいたなっていう感じなんですけれども、やはり、その徹底調査マインド、やっぱり僕は そこがちょっと自分聞いてて、まあ、ちょっとあまり自分ができてないなっていうふうに思った部分があって、でやはりこううまくいってる人をこう実際こう LINE を取ってみて、自分調査して、リサーチして、で実際にその企画にや受けてみるとか、そういうこととかいうのは僕、まあ、やったことないなっていうのがあって、まあ、そういうことをされてるっていうお話が、まあ、すごく、まあ、今日は印象的で、
なるほど。
そういうのを、まあ、自分もいろいろ、まあ、見てみて、そういうリサーチっていうのもやらないとなっていうふうには、まあ、すごく感じた部分ではあります。
なるほどですね。
まあ、それと、まあ、あと、本当、あれですよね、今日、まあ、復習っていうかですね、広次さんがもう、今まで、その新しい教材じゃなくて、今までやったことを、やっぱりこう、復習しようと思って、メルマガを印刷してっていう、で、そこまで、もう一回徹底的に、復習するっていうのを、まあ、僕も、やっぱりこう、HGC だったりとか、メルマガっていうのも、もう一回、こう、ちゃんと見直して、まあ、音声だったりとかいうのも、やっぱり、反復に、正比例するっていうのは、まあ、本当にそうだなっていうのを思いますので、
そうですね。本当にまさしく。
そこですよね。まあ、やっぱりすると、あとやっぱこうちゃんと選択と集中というかですね、して、もうその決めてしまって、まあ、これも僕も本を持ってるんですけど、限界突破に。
あれですね、限界突破勉強法。
もうこれはもうやっぱりこう参考書も決めてしまって、それを徹底的にもう反復するっていうやり方だと思うんですけど、
もう間違いないですね、それが本当に。
だから本当にもう、例えば HGC だったりとか、もう決めてしまって、そこを徹底的に本当、血肉にするぐらい、聞いたり、メルマガ読んだりとか、いうことが本当に早い、成功につながっていくのかなっていうふうには、本当に感じました。
そうなんですよ。ぜひぜひ。そうで、ちょっとポイントが、もう僕が思ってることが、メルマガのタイトルを見ただけで、そのメルマガの内容を再現できるっていうレベルまで持っていこうと思ってて。それ、でも逆に言うと、それぐらいできれば、もう余裕で稼げると、成功できると思うんですよね。だってもう自分の中に入ってるわけじゃないですか、その考え方とか思考法が。感覚もそうだし。だからそれぐらいのレベル。あと、まあ音声に関してもそうですね。音声のタイトルを見ただけで、その音声を再現して自分で喋れるっていう。それぐらいまでできて、初めて、こう、血肉になったっていうことになると思うんで、でもそれって絶対一回じゃ無理じゃないですか。
そうですね。
だからそれぐらいできるまで、もう何回も何回も反復してやるっていうのは、すごい重要だなっていうのは、最近改めてめっちゃ感じてるんで、ぜひぜひ、一つ、参考書一つ決めて、無限に復習をするっていうやり方で、もう受験もそれでいけますし、ビジネスも全然それでいけるんで、ぜひ、そんな感じで復習の鬼になっていきましょ
わかりました。
う。ということで、じゃあ、素敵な感想ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ今日はありがとうございました。ということで、じゃあ、金武さん、お願いします。全体的な感想と、あと、一番ここ印象に残りましたってのがあったらお願いします。す
ちょっ
いませ
と
ん。
一部聞こえてませんでした。ご
すいません。
めん
ちょっ
な
と
さい。
僕なんかインターネットが不安定ですって出ちゃって、今大丈夫ですか？
今大丈
よ
夫
かったよかっ
です。
た。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱなんか、この場に来るってすごいいいなと思っていて、やっぱりこう、まあ、全国いろんなところにいる方とこうつながって、でいろいろなこう今まで1ヶ月やってきた成果をこう報告して聞き合って、こういうことをやってこられたんやなとか、そういういいことがあったんだなっていうふうに感じられることで、やっぱり自分もまた次の1ヶ月頑張ろうって思いますし、本当に参考になることもすごいいっぱいあったので、やっぱり本当すごくありがたいなっていうふうに感じました。
よかったです。
で、自動化の7ステップも、以前聞いてたはずなんですけど、やっぱりすごく新たにこう思うこととかすごいいっぱいあって、でもその N プラス1のための N っていうことがちょっとなんか忘れていたではないですけど、ちょっと
まあ意
こう
識
な
が
く
ね、
な
ちょっと弱くな。
そうですね、次のセールスレターに 続くためのステップメールっていうところの意識を、
うん、
こうあさっき大木さんも言ってみえたと思うんですけど、
うんうん、
そこの意識を持って書くとやっぱりもうちょっとこう制約率上がってくるのかなっていうのを感じたので、
うん、
また見直して直したいっていうふうに思っています。
OK です。はい、ぜひぜひ。
そうですね、
うん、
でも今回復習のなんかこう大切さも学ばせていただいて、
うん、
やっぱりその今までのこう音声聞いたりだとか、
うん、
まあ、メルマガとかコンテンツとかを見直して、
うん、
またブラッシュアップして成果につなげていけるように頑張れればいいかなと思っています。
はい、
本当に今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、ぜひぜひ何度も復習をしていきましょう。はい、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、じゃあ最後、芦田さん、最後お願いいたします。
はい、芦田です、お願いします。
はい、ありがとうございました。
そうですね、ありがとうございました、う
ん、はいはい、
まあ、全体的な感想としては、
うん、
まあ、その、まあ、今回の資料とかもそうなんですけど、
うん、
黒月さんがすごい知識をアップグレードしてるんだなっていうのをすごい感じていて、でそれが、まあ、最後におっしゃってましたけど、まあ、復習をめちゃくちゃして最近してるってことだったんですけど、
うん、
多分その復習したことによってこう重要な情報がこう研ぎ澄まされて、
確かに、
まあ、なんか
洗練というかですね、洗練されるというか、
ブラッシュアップされて、
うん、
ブラッシュアップグレードしたのかなと感じました。
うん、まさしくそうですね、うんうん、
そういう意味で、まあ、僕自身もそうやって復習して、まあ、さらにまあ、広津さんみたいな感じでアウトプットというか、
うん、
なんか形として、まあ、残しとくっていうのが結構大事になる、なりそうだなと感じたんで、ちょっと今後はそこも意識しながら、うんうん、まあ、コンテンツじゃないですけど、なんかある程度こう自分の中に体系化した形でなんか残していけたらいいのかなと思いました
ね。うん、そうですね、自分の中でこう体系化してっていうのはすごい重要だと思うんで、うん、今何をやってるんだろうってところで、うん、まあまあ当面はとりあえずね、これでいいと思うんで、うん、
そうですね、
こう間違いないね、これが本当に、うん、
とりあえずですね、
これをもとにどんどんアウトプットをして作っていってっていう感じで、うん、でこの一つ一つをまさに、まあ、芦田さんの言葉を借りればブラッシュアップですよね。うん、一回 AU を作ってよしできた、で LP 作ってよしできた、 SM 作ってよしできたってんじゃなくて、一回確かに万里の長城理論で一回全部は一通り作るけど、その後にやっぱ見直してブラッシュアップっていうのはやっぱ大事ですよね、常に。それもいわゆる復習のうちの一つだと思ってて、自分が作ったコンテンツを見直すっていうのもこれも復習だと思うんですよね。で見直したらより、あ、ここもっとこうした方がいいなとかって絶対出てくるんで、
うん、
うん、あと僕が、
その全、
うん、あとどうぞ、
ね、
うんうん、
あ、まあ、全体を一回作ってから復習するからこそなんか見えてくる部分
が結構多
そうだなと。
そうですね、まさにまさに一回作ってやったことあることの方が理解がさらに深まりますからね。今日確かに AU から GF までとりあえず全部解説したけど、しましたけど、はい、でもこれを一回全部作り切ってからまたこの話を聞くのとだと全然聞こえ方違うと思うんで、うん、それもありますし、うん、で僕が密かにやってることとしては、
はい、
自分のステップメールに登録し直して毎日読み直すっていう、
なるほど、
うん、客観的にちょっと読んでみるっていう、そうすると意外と、あ、ここなんか全然なんかだれてるなというか、こんなここの部分長くて誰が読むねんみたいな感じの、なんかその見えてくるんですよね。あ、ここもっとコンパクトにした方が良かったなとか、あ、ここの文面ちょっと読みにくくて分かりにくかったなとか、うん、出てくるんで、それはちょっとちょっと編集するだけでもかなり反応率変わったりしますからね。なんか1行とか、なんなら1号1単語消すとか1単語つけるとかだけでもちょっと反応変わったりもするんで、まあやっぱ徹底的に洗練させていくのも大事ですよね、見直して。
うん、
うん、 とはいえ最初から完璧を求めて動けないというのが一番悪なんで、とりあえずは全体像は作るんですけど、 その後にこうブラッシュアップもしていくっていうのも大事ですね。
うん、
あとは、
そうですね、あ、どうぞ。
あ、そうそう、まあ、あとは確信することかなと思ってて、これやったらマジでいけるぞって、あのいけるんで本当に、うん、あのなんかこれやってて本当に大丈夫かなって思いながらやると思いっきりアクセル踏めないんで、なんあんまりこう中途半端な感じになっちゃうんですけど、間違いなくこれ絶対うまくいくじゃんって確信してたら、ありとあらゆるあのなんだろうな、見えてくるし、そのあ、もっとこうした方がいいなとか、いやここもっとこう変えた方がいいなとか、確信ですよね、こう間違いないっていう、これがもう、
うん、
まあそうですね、その確信を強めるためにも反復かなっていうのはありますね。その何回も聞いてると、まあ言ってしまえば洗脳に近いですよね。
なるほど。
うん、音声とかを、僕もそうですけど、あの、
うん、
うまくいってる人の、尊敬してる人の話とか聞きまくってると、良くも悪くもよく分かんない、なんか洗脳されてるというか、それがいいのか悪いのか置いといて、まあ多分いいと思うんで、それはいいと思うんで、
うん
うん、だってその人の言ってること、考え方とか全部受け、なんだ、全部をこうインストールできたら、その人の考え方、感覚、やってること、そ全部インストールしたら成功しないわけがないじゃないですか、うん、だからまあいい感じにそうやってこう自分をそっちに、自分の脳みそをその人の考え方にこう浸していくみたいな考え方ですね。そうそうそう、
言ったらあれですよね、なんか一郎とかって、うん、基本的にこう地道にコツコツやってますみたいな感じで、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
まあ、みんな知ってるけど、
うん、
まあ、それ一回聞いて結局あすごいなって思って終わり、
あ、そうそうそう、で、
で大体やんないみたいな
感じで、まあ一郎はすごいからで終わっちゃうわけですもんね。
そうですね、
うん、そうそうそう、
それをちゃんと自分の中に落とし込んでいくっていうのをやってるかやってないかで結構変わるっていう、
うん、いや、そうなんですよ、常識の差ですよね。もう一郎は毎日それをやるのが当たり前と思ってるんで、うん、その、ね、素振りの練習とか、
うん、
それが基準値が違うわけですよね。
そうですね、
うん、基準値が低い人は一郎と同じことをやってても、俺一郎と同じことやってるすげえって思うけど、一郎の感覚が完全に入ったら、うん、もう全然すごいと思うわけがない、ね、当たり前のことなんで、うん、そうそう、でそこが同じことやっててもやっぱ感覚的にね違うところですよね。でそれがこう同じ感覚になるまですり込んでいくというか、
うん、
うん、そう、でそれめっちゃ大事ですね、うん、っていう感じですかね、うんうん、
そうですね、特に印象に残ったのが、うん、長くて申し訳ない
んですけど、うん、あ、いえいえ全然、
まあ、一応今月その選択と集中って話を、
うん、
まあ、その辻上さんの音声で聞いて、
はいはい、
ちょっと力入れたというか、
うん、
まあ、意識してたんですけど、
うん、
まあ、その中で、まあ、今回出てきた N たす1の考え方の部分が、
うん、
まあ、より大事になってくるなって思っていて、
うん、
その選択の際にちゃんとその N プラス1の部分を意識して選択して集中していくっていうのが大事なんだなっていうのを感じましたね。結構ちょっと見落としがちだった部分があったんで、
うんうんうんう
ん、そこはちょっとちゃんと徹底して、まあ、選択していくのが大事だなと
思いましたね。なるほど、そうですね、 AU を作るぞって選択するけどちゃんと LP も見据えてってことですよね。うん、そうそうそう、確かに選択と集中と反復ですね。
うん、
うん、これで絶対うまくいくっていう感じです。うまくいかないわけがないっていう、はい、はい、というところですね。大丈夫ですかね。じゃあ、
はい、
大丈夫です、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、じゃあ一通り回れたので、じゃあちょっとね、あの予定よりあの少しだけオーバーしちゃったんですが、今日はこんなところで終わりにしたいなと思うんですけれども、ですね、せっかくなんでよかったら、まあ、終わった後簡単に一言感想でいいので、そうだな、ツイッターとかでなんか感想をつぶやいてもらえるといいかなと思いつつ、そのハッシュタグあれですね、あの 動線設計能でいきましょう。動線設計能、僕のツイッター見てもらうと、固定ツイートの1個下に、その YouTube プレミア公開企画第1回動線設計能感謝っていうツイートがあるんですけど、そこの動線設計能っていうハッシュタグ、これをコピペしてもらって、なんかツイッターで なんだ、今日の簡単な感想だったり、こんなセミナー受けてきましたみたいな感じで感想アウトプットぜひしてみていただけると、より自分のこう血肉にもなっていくし、よりいいかなと思うので、ぜひやってみてください。で、まあその際、そうだな、もしよければちょっとね、この固定ツイート宣伝したいなっていうのはちょっとあるんで、まあ応援してやってもいいよっていう方は、ぜひ僕の固定ツイートを引用リツイートする形で、で動線設計のっていうハッシュタグもつけて感想をつぶやいていただくと、僕はすごい嬉しいなと思いますので、まあよかったらぜひぜひそんな感じでやってみてください。そんな感じで、じゃあ今日の音声とか動画とかもまた後ほど、お配りしますので、ぜひこちらも復習を何度もしてみていただけたらなと思います。ということで今日はこれで、終了にしたいと思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼します。